19日、ロイター、最近のギリシャ危機は、ユーロ圏内外の随所に広がる亀裂をロワにした。早く手を打たなければ、通貨統合の崩壊につながりかねない状況だ。欧州の指導者にとって、最も憂慮すべき兆候は、世論と国内政治の方向性が、ますます乖離していること。これは、ギリシャとドイツの関係に限ったことではない。ドイツ、フィンランド、オランダ、バルタ諸国、スロバキアの国民は、ギリシャ支援に、これ以上公的資金を費やすことを望んでいない。一方、フランス、イタリア、ギリシャの国民は、ユーロ圏は、緊縮と懲罰ばかりで、連帯と喜劇刺激が足りないと感じている。中東欧諸国の発言力が大きくなり、オランダとフィンランドで、国内政治の制約が高まっている今、ユーロ圏を主導するドイツとフランスが歩み寄るだけでは、問題を収めにくくなってきている。意見を異にする関係者が入り乱れ、危機管理は、かつてないほど難しさを増している。野心的なユーロ圏改革も提唱されてはいるが、遠い世界の話のように聞こえる。ユーロ圏指導者は、今回、長丁場の交渉の末にギリシャ救済で合意したが、支援策が機能すると見る交渉参加者はほとんどいない。交渉の仲介に関わったある EU 高官は、成功の確率は 20% か 30% ぐらいだと打ち明ける。2、3年後、いや3ヶ月後を見渡したとき、視野に入るのは運だけだ。我々が成功したのは、混乱に満ちたグレグジット、ギリシャのユーロ圏離脱を回避することだけだったと高官は語った。新たな支援策の詳細に関する協議が終わる8月末から、9月には問題が持ち上がりそうだ。その頃には、ギリシャ経済がさらに悪化し、同国は、早期の総選挙へと向かっているかもしれない。国際通貨基金 IMF は、協議決着前に、ギリシャ債務についての新たな分析結果を公表する予定。債務に持続可能性を持たせるには、直接的な債務棒引き、つまり、ヘアカットしか手段はない実態が示される公算は大きい。ユーロ圏において、ヘアカットは違法だと主張するドイツのショイブレ財務相は、ギリシャを、ユーロ圏から一時離脱させて債務減免を行うプラン B を用意して待ち構えるだろう。そこまでの事態には至らないとしても、支援策が完全執行され、景気回復につながる確率は低そうに見える。ギリシャ危機は、ユーロ加盟国と非加盟国との亀裂も広げた。英国とチェコは、EU 全体の救済基金がつなぎ、融資に使われるのと引き換えに、公的資金への保証をつけよと主張している。ユンケル欧州委員長ほか、EU 書記官の5人のトップは、通貨統合をよりよく機能させるための重要な提言書をまとめたが、ギリシャ問題に注目が集まるあまり、各国指導者の話題にはほとんど上らなかった。財政の主権を国家から EU に移したり、債務の共有化を進めるといった提言は、EU が直面する最大の課題だが、検討しようという機運は乏しい。ドイツを筆頭とする債務共有化への反対論、フランスを筆頭とする財政の国家主権引き渡しへの反対論、そして、ユーロ会議派のポピュリスト政党の台頭は、ユーロ圏の進化を阻んでいる。EU 本部のあるブリュッセルでは、今回のギリシャ危機を、バネに、ユーロ圏の統合と強化を進めるべきだとの声が数多く聞かれるが、どのような進展が可能なのかはっきりしない。5トップ報告が提言した早期に実現できそうな措置には、1、欧州中央銀行 ECB の監督下にあるユーロ圏銀行を対象とした共通預金保険制度、2、金融セクターから募った資金で作る銀行破綻処理基金への財政上のバックストップが含まれる。こうした案をドイツが受け入れるかどうかは定かでない。提言は、2017年以降の長期的措置として、ユーロ圏財務省の設立まで視野に入れている。フランスのオランダ大統領は、今月、ユーロ圏の決定に、もっと民主主義的合法性を持たせるため、ユーロ圏議会を創設することを提案した。これらの壮大な構想は、ギリシャ危機の管理をめぐる、ドタバタ、激やユーロ圏各国で強まる自国第一主義的姿勢とは対極の姿だ。ポール・ディーラー記者。